健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます。峰拓人です。
須崎みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは早速ですが、今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院整形外科診療部長の斉藤満先生です。
おはようございます。慈恵大整形科の斉藤満です。よろしくお願いいたします。
前回は、はい、整形外科全体の話と、はい、それから高齢者が悩む関節症とか股関節とか骨粗鬆症のお話をお聞きしましたけれど、はい、今日はどういうテーマでお話をお聞きしたいかなと思ったんですが、はい、実を言うと先生は骨粗鬆症のコラーゲンとかなんかについて専門分野で数々の賞も受賞しているっていう、はい、権威の方でいらっしゃるので、ですね、はい、そのお話をちょっとしていただけませんか。
はいはい、私どもは整形外科という、患者さんの痛み、運動器ですね、骨とか関節の痛みを取るために患者さんを日夜見ているわけですけれども、患者さんを見ているとですね、どうしてこういう痛みが出るのかとか、人によってこうも骨の形が違ったり軟骨の痛み方が違ったりって、患者さん自身が我々にいろいろ疑問を投げかけてくださるんですね。でそれは体の中でいろいろなこのもう細胞のレベルから遺伝子のレベルから個人個人にいろいろな異常がきっと起こってきているんじゃないかということを、頭の中に浮かべるわけですけれども、実際にそれがどういう基準でですね、骨や軟骨がおかしくなって変形していくのかを自身の手で研究で解明して患者さんの役に立つ、そういった研究をしていこうということで、我々の大学では盛んに我々実際に患者さんを見る医師がですね、研究を行っています。私もその一人ということです。
先生が発見されたというか、はい、コラーゲンのお話をちょっとしていただけませんか。
はい、コラーゲンというとですね、思わずやっぱり皮膚にしかないものというふうに思われがちなんですが、私どもが拝見している軟骨やですね、骨や靭帯、いわゆる筋といわれるもの、アキレス腱のような腱のようなもの、こういったものにすごくたくさん含まれているんですね。でコラーゲンというと思わずこうコラーゲンボールとかに代表されるプルプルなものというふうなイメージがあると思うんですが、あれはコラーゲンが一部こう変性つって質を一部悪くしてわざとプルプルにしているんですね。体の中ではネット上にですね、鉄筋がこう横に並ぶかのようにコラーゲンというのはネットワークが張り巡らされていて、体のいろんな組織をこうピンとしっかりとした強さを持たせているんですね。ですから体の中ではあんなプニプニしているわけでは全然ないんです。で骨も骨の中にもコラーゲンがたくさん含まれているということなんですね。じゃあ
そのコラーゲン含まれている骨というのは体全部の骨に対してですか。
そうですね、全ての骨にカルシウムとコラーゲンが含まれています。分かりやすく言うと鉄筋コンクリートに僕例えるんですが、例えば鉄筋コンクリートの建物はですね、地震があった場合にはコンクリートだけだと古い遺跡が石だけでできてパカッとこうチョークが割れるように倒れてしまいますけど、鉄筋が入っているおかげで地震があってもコンクリートにひび割れが起きてもなんとかその中の鉄筋が粘ってですね、鉄筋むき出しになって建物が倒れないような構造になっておりますけれども、骨も全く同じで鉄筋コンクリートのような構造をしているんですね。
鉄筋が
コラーゲンですね、
ということなんですね。
はい、そうですね。
でそのコラーゲンが減少すると骨粗鬆症になるんですね。
はい、鉄筋そのものの数もですね、小さな時からだいたい40代ぐらいにかけて皮膚もそうですけれども、骨の中の鉄筋であるコラーゲンも数は増えていきます。でこの年とともに減っていくんですが、その数が増えたり減ったりするだけではなくて、例えば鉄筋ですと築50年60年の建物になると鉄筋にいっぱい錆が溜まって壁にひび割れていきますよね。それと同じように体の中のコラーゲンも皮膚であれ骨であれ老化とともにコラーゲンが錆びついて、錆と同じような老化物質がいっぱいできてしまってですね、数も少なくなるけどさらに錆まで溜まってしまって一気に骨が弱くなってしまうということが分かってきたんですね。
そうすると今先生おっしゃってる、その錆、どうするかっていうことが次の問題ですよね。どうすればいいんですか。
これはですね、全ての体の中のコラーゲンには年とともに皆さん少なからずサビである老化したコラーゲンの異常な構造みたいなのが増えてくるんですけれども、 人のコラーゲンというのは常に新陳代謝して生まれ変わっているんですね。
あ、髪の毛みたいなもの
ですね。そうです、うん、で建物も錆びた部分があって老朽化したらそこ修繕工事の人が入って直しますですよね、はい、それと同じように体の中のコラーゲンも常に修繕されています。で骨のコラーゲンというのも、年間ですね 40% 常に新陳代謝してるんですね。どんなに錆びついても 40% は常に入れ替わりますので、うん、どんな時からでもですね、その錆が予防できるような食べ物だとか薬だとかそういった運動もそうなんですけども、そういう努力をしていればですね、老朽化したコラーゲンが増えないような体作りをすることはできるんですね。
それは予防としては何が一番有効ですか？は
い
は
い、まあ、これ難しい言葉になりますけれども、体の中のコラーゲンが老化していくときにですね、テレビでもアンチエイジングの番組などでもよく出ますけれども、活性酸素という体の老化、錆を誘導する物質が年齢とともに皆さん増えてくるんですね。でそれによって少なからず全身のコラーゲンは錆びていくんですが、神様はですね、ちょっとぐらい錆びたぐらいじゃ病気にするほど残酷な運命づけをしていなくて、人よりもですね、やたら錆びてしまうとそれを病気として発症させてしまうようなプログラムを組み込んでるんですね。で人よりも錆が増えてしまう、活性酸素が増えてしまうのは、例えば生活習慣病、糖尿病があったりだとか、動脈硬化といって、まあ、心筋梗塞や脳梗塞、狭心症の起用があったりだとか、高血圧があったり腎臓が少し悪いとか、いわゆるメタボリック症候群と言われるような生活習慣病がある方は、その体の活性酸素が増えて骨のコラーゲンも錆びますし、血管のコラーゲンが錆びついて動脈硬化がより進むというようなことになってきますので、うん、まずはそういう病気にならないこと、なったとしてもそれをしっかり内科の先生などに治療でコントロールしてもらうということがすごく大事なんですね、うん、
きちんとした生活をしてれば大丈夫ということなんですね。
そうですね、それ内科的な病気にかからないこと、うん、それから、コラーゲンの元になるタンパク質を十分とって、うん、ビタミン C とかですね、ビタミン B ですね、こういったものがコラーゲンの錆の予防には役に立ちますので、それも過剰に摂る必要はありませんけれども、うん、普段から気をつけて、食事などでバランスよく摂ることが大事です。
心がけて摂りたい食品というのは、はい、例えば何がありますか？
そうですね、タンパク質、コラーゲン影の元になるタンパク質としては、例えば大豆タンパクでもいいと思いますし、まあ、お肉、お魚、これでもタンパク質取れますので、タンパク質であれば何でもいいと思います。
ですか。
で材料はそれで供給されます、うん、1回アミノ酸という形に分解されて貯蔵庫に行って、体がコラーゲン作れという指令を出せればそこからコラーゲンができるようになりますので、プラスそこにサビができないようにするお助けをしてくれるのが、まあ、ビタミン C だとかビタミン B 群ですね、うん、ビタミン C、ビタミン B 群、あとはビタミン、一般的によく言われるビタミン D とか K というのは、うん、これは納豆だとか緑黄色野菜ですね、こういったものに多く含まれておりますので、インターネットとかで調べるとですね、どんな食材にビタミン B が入ってるとかいっぱい出てくるんですけれどもでそれを見てですね、突然ある商品がマーケットから消えたとかよくとかテレビでよくありますけれども、そういう偏った取り方をすることなく、バランスよく菜っぱのもの、それからお魚や、まあ、お肉はなかなか食べれなくなれば、そういった大豆タンパクを取っていれば十分だと思います、う
ん、昔は骨粗しょう症といいますと、はい、骨密度だけしか取り上げられなかったんですよね、はいはいはい、でそれが先生の研究でコラーゲンも深く関与している、はい、ということが分かったわけですね、はい、でそれは両方考えなければ今はいけないわけですね。そうなんです。
はい、コラーゲンが老化してそれだけで折れる人もいますし、コラーゲンがピチピチなんだけれどもコンクリートに当たるカルシウム、まあ、骨密度が低くて折れる人もいますし、骨密度も低くて同時に鉄筋であるコラーゲンまで錆びて、もう劣悪な状態になって骨がボキボキ折れちゃう人もいるので、うん、両方考えてそれに対する予防や治療していく、個別に患者さんごとに治療していく必要があるんですね、うん。
それ今先生のお話を聞いてると、それが今例えば骨粗鬆症とか何かに対する最新の医療技術の進歩っていうのはそこまで来てるっていうことなんですか？
はい、そうですね。で、既にある骨粗鬆症、皆様方がもし飲まれてるんであれば、そういったお薬はお薬ごとにですね、骨密度に効く すごくよく効くお薬もあれば、骨のそのコラーゲンに、よく効くタイプのものもありますし、両方に対してよく効くものもありますので、あえて何か別の薬を取ったりだとかする必要はなくて、骨粗鬆症の評価をしてもらって、まずは密度カルシウムの評価をしてもらって、その上で例えばさっき言ったような生活習慣病がある方は、あ、私コラーゲンも錆びてるかもしれないと思ったらですね、骨粗鬆症治療薬の中でもビタミン D だとかですね、ビタミン K というお薬は出ておりますので、そういったものを飲まれる処方するということに私どもはしています。
それは慈恵大の医科第三病院に行って、はい、骨粗鬆症というかその骨密度とコラーゲンが不足しているかどうかというのは、はい、検査はしていただけるんですか？
骨密度測定は可能です。これは大学病院に限らず、今はもう骨粗鬆症の治療は内科であれ整形科の先生であれ、積極的に治療するようになってきておりますので、骨密度自体はどこでも測れます。でその骨のコラーゲンの錆を知るマーカーというのがあるんですけれども、現時点ではまだ保険適用になっていないので、まだ研究段階でですね、学会として、大規模試験といった大人数の人で調査をしている最中で、病院に来てもこれを測ることができないんですね。
まだできない
です。なので代わりに糖尿病がひどいだとか動脈硬化とか、いわゆる生活習慣病を患っている方はもうその質が悪い、コラーゲンの質がすごく悪くなっている、錆びついているということを想定してもう治療を始めるというふうにしています。
で反対に他の病気がなければ、はい、まあ一応コラーゲンは順調であると、はい、
順調であると考えて、一般的な、まあ、骨粗鬆症で密度を増やすタイプの薬を使うのがいいと思います。
そうですか、
はい、あそうすると、はい、先生今飲む薬で、はい、治療っていうか、はい、できるっていうことですか？
そうですね、食べ物でも十分そういう予防はできますし、それで追いつかない場合には十分今骨粗鬆症で出てるたくさんのお薬がありますけども、その組み合わせなどによって、カルシウムもよくできるしコラーゲンもよくできるということですね。
それはじゃあ慈恵に行って相談して、はい、お話を聞きながら進めれば、はい、先生とお話しすればよろしいわけですね、
はいはい、
先生のこれからの研究の目標といいますか、はい、その方向性は何かありますか？
そうですね、やっぱりその骨粗鬆症といってもですね、まあ、今は1300万人の患者さんの数がいるんですが、うん、実は治療されている患者さん数っていうのは 20% しかいないですね。残り 80% は本来治療すべきなのに、うん、放置されてしまっているんですね。まあ、骨粗鬆症というのは背中が曲がるぐらいで老化現象と、まあ、甘く見られているんですが、実は背骨の骨折があったり、ももの付け根の大腿骨骨折がある人というのは、寿命が明らかに短くなってしまうということが分かっているので、そういう治療をすることが大事だと言われています。まず治療する人口、患者さんの数を増やすことが大事だと思っています。ですからその骨粗鬆症は危ない病気ですということを言うことが我々のまず第一の仕事です。
はい、今日は斉藤満先生に骨粗鬆症を中心にお話を伺いました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご希望がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りをお待ちしております。
本日のゲストは整形外科診療部長の斉藤満先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。